祈ります。天のお父様、年末年始お出かけしておられた方もおられると思います。今日2025年初めてお互い、また神様の御前で日曜日の最初の礼拝をお捧げします。天のお父様、年の初めの私たちの賛美を受け取ってください。捧げ物やお祈りを受け取ってください。そして聖書の言葉をもって私たちを強めてください。この中で年末年始に体調を崩したり、思わぬ出来事で心ざわついたりした方がおられたら、あなたが安かれと語って触れてください。すべての病や試練困難が恵みの始まりに必ずなりますように。今週それぞれの家庭や学校や職場や地域に恵みが降り注がれるようによろしくお願いします。体調を崩して伏している方々、特に恵子姉妹を特別に今日も新年も神様が人一倍慈しんでくださるようにお願いします。このお祈りをそれぞれの新年の願い祈りに合わせて、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどんな年末年始を過ごしましたか？私は本当に大したことないんですけど、年末近くのスーパーマーケットに自分で行ったんだったかお願いされたんだったか買い物に行きまして、何買ったのって気になる人もいるでしょうから、納豆とそれから卵だったんですけどそしたらですね、いや納豆ってうちは私好きだからいつも卵納豆で食べてるんですが、他にこんなに種類があるんだと思ってですね、そして、あれがいいかな、大粒がいいかな、これがいいかなって、多分初めて納豆を散々迷って選んだ末に一つ握りしめて、それから卵も茶色い殻の卵とか白い卵とか生粋だとかいろいろ書いてあって、どれがいいかなと思ってですね、結構時間かけて子供みたいに両手に一つずつ持って、最近のスーパーはレジもあるけど自分でなんかこう押して、そして支払いって自分でする、そっちに行ってですね、そして袋ちゃんと準備万端持って行ったので、よしこれで完璧と思って、そしていざ最後に支払い何でしますかってなったら、ないんですよ。何があって？財布が。それで近くにいた店員さんに、すいません、お金持ってきてないんですかって言って、車にあるなら駐車場取ってくるんですが、そもそも持ってきてないみたいでですね、そして実は家遠くはないんですがどうしましょうって言ったら、優しい店員さんでですね、いいですよこのままでって、え、そうですかって、工事中みたいな看板みたいな、なんかここは使えませんってバッと貼ってくれてですね、おで私喜んで、何ですか、クリスマスの羊飼いのように走って家に行って財布取って、そしてお支払いをして、ありがとうございましたって、いや心がほのぼのとしましたね。ダメですよそんなことじゃとか言われたら、年末にちょっとしょげたかもしれないんですが、優しい店員さんだったんですね。対応一つで随分違うもんだなと思いました。じゃあ新年はどうですかって日曜日に話しましたけど、こちら側にある大きい公園をずっと何回もこう歩いたんですね。そして何のわけもなく、天気も良かったんですが、今年はいい年になると信じちゃったんです。まず受け止めちゃった、今年は祝福される私たちはと、受け止めたものは受け止めた、一回受けたら捨てないんですね。もう確信したら何の理由だろうが絶対そうなると、1日の日に、だから年末も年始も悪くなかったんです。今日は夢見る年に1年になりますよってタイトルをつけましたが、夢見る人、夢追い人、夢を追う人みたいつけてもよかったんです。なんか年末にですね、今度テレビであったかい番組途中から見たんですよ。多分福島県内だけの放送じゃないですか。 私震災前のふるさと富岡町って北の方だった、そこのあれだから、あ、見入っちゃったんですね。そこの測量の会社があって、多分社長さんかな、途中から見たんですが、郡山の方にしょうがないから避難していたんだけど、どうしてもふるさとが愛おしくて、今はダメだけど、私が住んでいた夜の森も全然ダメだけど、なんとか富岡の未来のためにって、ドリーマーっていうタイトルの番組だった。今日のタイトルみたいな。ドリーム、夢を追う人、夢追い人、夢を描く人。で、その人は測量だから、農業は全然、本当に素人らしいんですが、あの富岡町の100年後に夢を描いて、100年後に生きてないです、その人。だけど、ふるさとのやがての復興を目指して、ぶどう園を作ると。ずいぶん悪口言われたそうです。そんな経験もない人が、経験あったって大変なのに、夢みたいなそんなことって手伝う人まで悪口言われたそうですよ。だけど夢捨てなかったんです。ほんで何度も失敗して、山梨まで研修に行って、もう海外まで一等も行ったみたいですね。ほんで、ああ、今年もダメだって言ったんだけど、なったんですよ。そして、とってもいいブドウ酒の味みたいなところまでだったかな、そういう番組で。全然まだ黒字にはならないけど、100年後のふるさとの夢を描いて、これからも追い続けると。あ、いい番組だなって。いいもの見たなって、ふるさとだから。心がまたほのぼのとしたんですね。じゃあ、そのテレビとかじゃなくて、去年はどうでしたかって、いやー、いい夢見せてもらいました。誰にって。大谷君、大谷さん、なんて言っちゃいけないけど、大谷翔平さんにですね。朝起きると決まって、昨日打ったかな、ホームラン打ったかな、そっから私の一日始まったんですよ。どうやら大谷翔平っていう野球選手はアメリカの大リーグに渡って、最初は高校生みたいだ、通じないとかっていろいろ言われたらしいけれども、あんなに頭角を現したと思ったら、去年の最初に通訳していたなんとかっていう人が、とんでもない賭博みたいな、ギャンブルみたいな、裏切りみたいな、大谷選手も汚いかとか、いろんなことを言われたとこからひっくり返したんですからね。全部ひっくり返して、もう野球選手以外のバスケットの選手にも、どのスポーツ界にも大谷選手の影響が、大波小波のように我が家に来て、朝起きたら昨日ホームランに打ってたというと、気持ちが明るいんです。私、大谷選手は夢を追って、夢を追って、その大波小波が、まあ、野球なんか全然関係ない私の一日にも随分光をくれたな。夢ってすごいなって。で、私たち教会に来てですね、何も宗教儀式守ってるんじゃないんですね。これは私たちは夢を追う人生なんですよ。一年の初めに確認しましょうよって。忘れていませんかって。ただしきたりに従って地域の営みをして、子育てを順々として、そして人生ってこうじゃないですよ。みんな夢があるでしょう。夢の中を私たちは生きてるんですよ。夢追う人なんですよ。それが人生なんですよって。だから今日は詩編の126編っていうのは、都に昇る歌っていうタイトルついてるんですが、まあ都って日本で言ったら京都かわからないけど、聖書の国では神様を礼拝する場所があるエルサレムっていうところに歌を歌いながら、その歌の一つが126編で、私たちは夢を追いかけているんだ。まあ、簡単に言うと、神様は夢を見せてくださる神様だから、夢を見た。これが一つ。二つ目は、これからも夢を見る。ええ。夢は終わったんじゃない。終わってないでしょうって。今までも夢を見させていただいた十分いい人生だった。けど、生きてる限り、夢を追うんですよ。神様が夢を見せてくださるんだから。どうせ一年許されたなら、しょんぼりして生きるのは本当にもったいない。せっかく明るいのに自分でカーテン閉めて暗くするのは大きな損失だから。いやー、ワクワクして。自分がどうだこうだじゃなくて、神様は夢を見させてくださる大いなる不思議な喜びと感動を与えてくださる方だから、はてさて今年は何を見せてくれるかな、どんな感動があるかな、そして神様ってすごいねって私の口に気がついたら笑いながら歌いながら言わせてくださるのかな、これが人生の一里塚だ。 2025年だ。私が隣のグランドを歩きながら、いや、今年は素晴らしい年になる。必ずなる。神様がいるから絶対なると思い込んでしまったように、信じてしまったように、いいんだそれでって。聖書は、去年一年考えても、あなた随分夢を見ましたね。夢を体験しましたね。今年は別の夢を、神様は6月には新たな1ページ、夏には新たな夢の実現の1ページ、見せてくださる。それが、神が私たちにくださった命の営み、夢見る人、ドリーマーなんですからね。とじゃあ、アウトラインをちょっと出していただくと、感動と喜びが、今日は映しませんでした、元旦と年末礼拝で、教会の一年間の恵みを見て、心躍りましたね。あんなこともあった、こんなこともあったって、本当に恵まれた一年だったなって、感動があるんです。喜びがあるんです。余韻があるんです。だから私たちは歌うんです。悲しい時も歌うんです。恵まれたらさらに力強く歌うんです。で、去年まででピリオドではないので、まだやること残ってるでしょう。まだ見果てぬ夢が人生の何ページかあるでしょうって。神様見せてくださいますよって。今年の何月にどこまで見せるかは神様次第だけれども、見るんですよって。だから今年は夢見る一年、夢見る年、夢追う人に私たちはなるんです。じゃあ最初に一節からご一緒に、聖書のこれは詩編という一番分厚い聖書のど真ん中陣取っている150編もあるうちの126編で、この詩人はですね、私たちはまるでこれ夢じゃないのって現実を見て興奮したよねって、主は偉大な方だよねって、これ神様以外に説明のしようがないからって喜んだよねって、私たちも去年そうでした。じゃあ、都に登るとき歌いながら歌った最初の一節を一緒に味わいながら読みましょう。はい。主がシオンを復興、私たちは夢を見ているもののようであった。これは今から2600年前ぐらいのことじゃないかと言われているんですけれども、まあ、今日見上げなくていいんですが、礼拝堂の上にもバビロンという国がやってきて、ふるさとをめちゃくちゃにして燃やして奴隷にして連れて行かれてから約70年後に、70年後に戻ってくるんだから諦めるなよ、しょぼくれるなよ、神様に信頼して信仰を養って戻ってこいよって言われて、そんなことあるかなと思ってたら、そろそろ戻り始めた。それを見た時に、いや、そうは聞いてたけど信じてたっけ私たちって、半分そんな前唾じゃないかって気持ちもないわけじゃなかったよねって。ところがドバーッとふるさとに、まあ随分辛い年月が経ったんですけど、戻り始めたのを目撃して、これシオンってエルサレムあたりを昔は言ったんですけども、シオンの都を目指して彼らは礼拝しに行ったんだけど、まあ以前の訳では繁栄が回復した時、復興を神様がさせてくださった時、これは夢じゃないか、現実なのかってね。まあ普通の人なら、大谷選手がアメリカであんなに活躍するとは、盗塁するとは、あんなして通訳者がめちゃくちゃになって心壊れてるのにこんな成績残すとはって、漫画じゃないかって、映画じゃないかって、現実と違うんじゃないかって、いや現実だって、ね、それ以上ですよ。夢見る人のようであったと以前の別の聖書は翻訳しましたが、夢を見ているもののようであった。じゃあちょっとここで20を出していただくと、こういう約束があったんですね。バビロンという非常に残虐な国が東に歴史上起こって、ぐんぐん迫ってきて飲み尽くされて、国が壊滅して奴隷になって連れて行かれて、70年後に戻ってくるからねという、あの約束の、これが成就したんですね。だからそのエレミヤ書29-10読みましょうか。はい。誠に主はこう言われる、 バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。戻ってくるんだからねって。え、そんな日が来るのって。真逆の残虐な現実を目にしているんだけど、いや、未来そうなるよって。じゃあ11節も読みましょうか。はい、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと、こんこんと聞かされても全然実現しないから、あんなの消えちゃったかな、忘れたかな、そんなこと言われたかなって思った時に本当になったって。じゃあ14節も読みましょうか。はい、私はあなた方に見出される主の言葉、私はあなた方を元通りにする、あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせるっていう歴史が本当に来るのかと思ったら来たって、来たから感激して、詩編126編が綴られて、これを歌にして歌いながら、本当に主は偉大な方だ、不思議な方だって。じゃあ先ほどの126編の2節に進んで2節読みましょう。はい、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。それは言うでしょうね。この国で起こった不思議な、まるで大河ドラマみたいな、漫画みたいな、大谷翔平以上のそういうことを見た諸国の人々に、そんなことはあるって、現実になるって、誰がしたのって、これはタクトを振るっているのは見えないけど神様だなって、歴史を支配している人生の主であられる神様だな、主は大きなこと、大いなることをなさって、もう笑いが止まらないって。お笑い番組見て笑うのと違って、腹の底からあまりにも信じられない大どんでん返しが起こって、神様が生きている、私たちのことを知っている、神様すごいことをしたって、他の国の人々まですごいねって。じゃあ3節も読みましょうか。3節、はい、主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。だから私たちには喜びと感動があるんですよ。去年一年振り返っても、これまでの人生を振り返っても、悲しいこともありますよ。ふるさとが潰れたとか、外国に連れて行かれるとか、ない方がいいんです。だけど現実は厳しいんです。厳しいけど神様がおられるんです。そして神様が何ということをしてくださった、これ私の努力じゃない、私の頑張り全然関係ない、神様が、でも笑いが止まらないんです。喜びと感動で胸が踊るんです。じゃあ10のヨエル書を見ると、もともと神様は、感動と喜び、不思議な大いなることをなされるお方なんですね。予言書ヨエル2章21読みましょう。はい、地よ恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることを行われたからだ。まあ、自分が頑張って成し遂げるのも嬉しいけど、絶体絶命で自分の努力能力をはるかに上回って、神様が素晴らしいこと、大いなることをしてくださると、主は大いなるお方だと言って喜びの歌が生まれますよ。不思議な方ですよ。26節も読みましょうか。はい、あなた方は食べて満ちたり、あなた方の神主の名を褒めたたえる。主があなた方に不思議なことをするのだ。私の民は永遠に恥を見ることがない。だから神様は何をなさる方ですか。ちまちまとなさる方じゃない、大いなること、 私たちの目から見たら不思議としか説明のしようがないことを人生の1ページ新しい年に見せてくださるので、私たちは夢見るものになるんですよ。夢追う人になるんですよ。人生はいやいいものだなって、笑いがあるなって。じゃあ皆さん、これはこの詩編126編の時代にだけ起こったんですかっていうと、そうでもないですね。まあそこから700年か800年ぐらい前にはエジプト脱出ってあったんですよ。絶対絶命だった外国で。そしてその時に彼らは大脱出をして、映画にもなっていますが、海が分かれるって不思議ですね。どこに行ったら分かれると、雲の柱が出てきて、こっちだこっちだって導いたんですよ。羊飼いが弱い羊を守って導くように。真っ暗になったら火の柱がくっきりと現れて、一人ぼっちじゃないって経験したんですよ。だからこれは詩編126編の何百年も昔から神様は不思議な方、大いなる方、だから歌が生まれる、賛美が生まれる、ゴスペルが生まれて、私たちは笑いが止まらない。人生には悲しみもある、傷もある、苦しみもある、試練もあるけど、喜びと感動があるんです。神様だって。じゃあ126編詩編で終わりましたか？いいえ、今からたかだか80年弱前ほどですよ、ね、イエス様は2000年前ですけど、イエス様の40年後ぐらい、紀元後70年、これ歴史ですから、ローマ帝国、バビロン帝国じゃなくローマ帝国は潰した、この国を、国中に国民を東西南北に売っ払ったんです。アフリカからヨーロッパからアジアに。そして70年後には戻ってこなかったけど、今から約80年弱前ですね、1948年に5月に建国したんですから、再び第二次大戦の後、聖書の民族が戻ってきて、戻って笑いが止まらない。そんな戻ってくるって言われたけど、本当に戻ってくるの2000年も経ってって、今から100年も前じゃないんですよ。80年弱前にまた起こったんですね。じゃあそれは聖書の民族だけですかっていうと、皆さんそうですか？いいえ、私去年の年末ほのぼのと過ごしたって話しましたが、もう一つほのぼのと過ごしたのは、夜も散歩するんです。この辺を何度も言って申し訳ないですが、近くに住んでないと分かんないです。夜は綺麗なんです。特に冬の時期、兄弟がやってくれたオレンジの暖かいオレンジ畑みたいなね、そこに夜になるとステンドグラスが被災した山の上から、津波があった海の灯台からずっと黄金足が天に昇っていく、ステンドグラスが天国の黄金のクラウンのこの、冠のイエス様から流れる命の水の川のところに、ずっと永遠の命に私は道光真理というね、そういうステンドグラスが、いやこの教会入り口は暖かいポーチで作ったんですよ。みんなお疲れ様、震災でお疲れ様、家族を流して亡くしてお疲れ様、教会消えてお疲れ様、悲しみを癒しなさい、親鳥の懐にぬくもりでぬくぬくと傷ついた羽を癒されなさいと、これが入り口です。しかし正面から歩いてくるとですね、そうすると特にオレンジ畑みたいに見えるので、いや力強いな、そういうふうに作ったんです。わしのように力強く天のふるさと故郷に向かって飛び立つ、復興する、もう一回繁栄する、諦めない、キリスト教は復活であるという、これは正面です。だけど傷ついた雛鳥はもそもそっと来て、疲れ果てても力も疲労困憊して力も何もないって、いいよここで休みなさい。ほんで休んでるうちに教会堂ができて、十数年経って随分根を張ったなって、力強くなったもんだなって、私は夜歩くと、本当に翼の教会、わしのように翼を広げる教会に最初はなるかなと思ったけど、思い切って羽を広げたら、今教会でもほぼ全室使ってるし、いろんな活動があって随分根を張ったなって。例えば去年1年振り返って、聖書の民族のように喜びがありますか、笑いが止まらないってありますか。あります。例えば去年初めてのことは、ギャラリーで何回やったか、チクチクも、それから写真展も、まあいろいろやったでしょうけれども、100人来た？200人来た？ それ以上来たみたいだ。別に人数じゃないんですが、そこでいろんな語り合いもあって、地域の人も来てくれて、いやーギャラリー作ったけどほぼ使わないで、これいらなかったかなって思った時もちょっと私の中にあったかもわかりませんが、こんなに去年も用いられて、拍車をかけて今年も用いられて、で年末はサロンってありましたが、サロンいろいろ用いられましたけど、まあどんな風に体操教室使うかなと思ったけど、十分使われてるかなどうかなと思って、すごくいいスピーカー入れて、はっきりくっきり、普通聞こえないお年寄りもこれくっきり聞こえたっていう。でプロジェクターも新しいの買って、映画館みたいに大きくはないけど、いやー音も映像もすごくいい、普通の映画館でやらない映画会をやって、なんか80名以上来たんじゃないかって後で聞きましたが、お医者さんの中村哲さんっていう、アフガニスタンで、まあ、テロの凶弾に倒れたクリスチャンのお医者さんでしたので、お医者さんも見に来てたって聞いてですね、いや用いられたなって。去年初めてのその映画会とギャラリーが何度か用いられたのを見て、いや主は素晴らしいことをしてくださったなって喜びがありますね。じゃあ感動はって、私月に1回大熊町ふるさとに泊まりがけで行って、まあ、いそいそとちょっと準備してささやかな礼拝捧げていますが、しかし毎回いろんな人、味わい深い人が来てですね、味わいがありますよ。ここで毎月行ってると、去年おととしと比べて、いや激変してるって、目の前はこんな太い道路になるとは誰が想像した、イノシシがその辺にうずくまっていたのに、教会の前にこんな綺麗な家ができるって誰か夢見たって。今度近くにはニュースにも出てきてるけど、スーパーがいよいよできそうだとか、宿泊施設だとか、研究所だとか、って夢見るものになっちゃったと。夢見てるようだって。言っていると、もう、どんどん変化しているのが。私たちは去年1年考えても、喜びがあったんです。感動もあったんです。夢を見ちゃったんですよ。夢を見せてくださる神だっても十分体験したんです。ギャラリーでも、サロンでも、この教会の10年間でも、ふるさとのうずくまって閉鎖中の教会も、神様はダメだもうと誰が言おうと、どういう見立てをしようと関係ないんです。事実は神様は夢を見せてくださる。だったら今年、しょんぼりしないで夢見ていいよって、夢見る人になりなさいって、ワクワクして胸躍って喜んで笑って追いかけなさいと。だってネゲブの流れって、じゃあ4節、今日の箇所の4節を読みましょうか。これはこの国の南の方にネゲブ砂漠とかアラノって言われている、荒涼たる使い物にならない土地だな、農業もできないし人も住めないし水がないんではな、ところがここに水がドバーッと流れて、もう隅々まで一面潤った地域になって、草花が生え、空の鳥がやってきて、獣もや虫もやってきて、みずみずしい命の世界に変わるんです。雨季になると、これがまだ完結してない、歴史上終了してないというんですね。ああだったら腕まくりをして、夢に私も一枚噛む人に、夢に組み入れられる人生になろうかなって。種をまきなさい、神殿を建てなさい、壊れた城壁直しなさい、帰ってくる人のために家を作りなさい、畑耕されるように耕作しなさい。夢を信じるなら未来に向かって辛抱を忍耐しながら種まきをしなさい。良いことを行いなさい。うずくまらずに。夢に向かって誰が何と言おうと、愚かな奴だと言われようと、そんなこと実現するはずがないと誰が言おうと、関係ない。神様と自分との関係で、ネゲブの流れに沿って生きるんだ。じゃあこれ地名なんですけど、4節読みましょうか。はい。主よ、ネゲブの流れのように、元通りにしてください。なんでネゲブを使ったかって前にも何度も説明しました。日本みたいに春夏秋冬年中水がある国と違うので、雨季と乾季は白黒でくっきりしてるので、乾季になったら本当に一滴も雨が降らないんだから、死の世界です。 植物もアカシアとか以外は生きれないですね。しかし雨季になったら信じられない、ワディとかいう、もう水がドバーッと流れた、死んだような荒涼たる砂漠の世界がもう緑になって、花が咲いて、生き物がどんどんどん寄ってきて、こう夢じゃないかって、それに例えた。ネゲブの流れのように戻ってきたけれども、まだまだ捕らえられている人がいっぱいいますと。10年後15年後、どんどんどんどん戻してくださいと。そのために私やらせていただきます、夢を追いますと。未来のためにブドウ畑を私のふるさとに作るじゃないけど、大谷選手の夢の計画書に従って、これはアメリカで通用しないと言われようが、通訳者がとんでもないことを起こそうが関係ないと、夢は必ず実現するというように、あなたも前進しなさいと。じゃあ何したらいいですか。じゃあ5節読みましょうか。はい。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。まあドラマの世界じゃないからありますよ、涙は。何でもかんでもトントン拍子にいかない、それがいいんです。うまくいかないとき、ピンチはチャンスって言うけれども、私たちは変わるんですよ。あ、今まで通りの自分じゃダメだなって。忍耐力、辛抱強さも培われるんですよ。人間味も増すんですよ。人の涙も分かるようになるんですよ。そして乗り越えしていくから、最後は感動なんですよ。いや、人生って痛みも傷もあるけど、麗しい、素晴らしいなって。涙とともに種をまけって、すぐ収穫はない、思わぬ不作の年もあるけど諦めずに、そして最後は喜びの収穫が必ずあると。これが夢を信じ追いかける人です。じゃあ6節も読みましょうか。はい。種入れを抱え叫び泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。行くと帰るとは随分違う。最初は涙で、最後は笑い、喜びなんですね。じゃあこれ旧約聖書の詩編の世界ですが、新約聖書は変わったか。いえ、同じです。表現が違うんです。じゃあ最後に2つの聖書の箇所を見ますが、三丸を出していただくと、ガラテヤ書を見ると、これ実際農業の種まき、種まく人っていう絵も、まあ、聖書が題材になってますけれども、まあ、実際農業の種をパラーッと偏西風に乗せて畑にまくというよりも、良いことを諦めずに家族、親族、友人、職場で、悪いことされたら悪いことするんじゃなくて、良いことをする種まきを、涙も報われないなーって時期もあるけど、諦めずにやり続けるんだよって、まあ、時代が変わったので表現が変わりましたが、じゃあガラテヤ書 6-9 読みましょう。はい。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。まあ年末スーパーで私は優しく対応していただいて、いや自分を幸せな気持ちにしてくれた店員さんだなと思いましたが、私たちは誰かに温かい言葉をかける、ちょっと助けをする、あなたのできることでいいから諦めずに今年やり続けるんだって、家庭でも地域でも親戚でも職場でも学校でもどこでもいい、それできるでしょうって。じゃあ10節も読みましょう。はい。ですから私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。あ、これぐらいならできる、これならできる。車で誰か送り迎えする人もいるでしょうし、あの人今ちょっと風邪ひいちゃって買い物行ってあげるよもできるでしょうし、じゃあお祈りしてるねもできるでしょうし、できることいっぱいあるんですよ。種まきしましょうと。そしたら最初は辛くても最後は喜びの収穫ですよ。じゃあ最後の聖書の箇所40を出していただくと、忍耐してその期間は、まいたらすぐ実りがあるって、こんな前話はないから、時間がかかる、桃栗3年柿8年だから、それは忍耐もすごく意味があるんですよ。人生のもう訓練、黄金の訓練期間ですよ。じゃあヤコブ5章7節読みましょう。はい。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。 見なさい、農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。まあ、農業をやる人は凶作の年もあるから忍耐深いですね。特に聖書の国では初めの雨って雨季が来たって最初の雨っていうんです。ドバーッと降るんです。毎日降らないけどこれで最後だよって後の雨って聖書に書いたらドバーッと降るんです。後の雨、最後の雨だから本当に降らない。次の日からずっともう降らなくなるんです。その最初の雨と後の雨が来る雨季の季節を辛抱強く農夫たちは待つように、報われない何ヶ月も忍耐するんだよって。じゃあ8節も読みましょうか。はい。あなた方も耐え忍びなさい、心を、主が来られる時が近づいているからです。心を強くして耐え忍ぶというのも魅力です。あの人すぐ切れないねって、あの人人生のものの見方深みがあるねってね、それはその人の魅力ですよ。辛抱力ってすごい魅力ですね。いやあの人いろんな経験してきたんだろうな、だから普通の人ならブチッと切れてるのに深いよねあの人って、養われ、だから全部意味があるんです。忍耐の期間も、私去年北九州の教会に行って、北九州市の最初の市長さんは牧師さんだったっていう話しましたね。吉田慶太郎先生、ある人は本取り寄せて読んだなんて後で聞きましたけど、私は飛行機で読んできて感動したっていう話したからでしょうけれども、でもその後書きの話皆さん覚えていますか。戦時中国会議員だった人が獄中でクリスチャンになって、出てきて1年後に奥さんと一緒に洗礼受けて、そして今度牧師さんになって、最後は北九州市の最初の市長になって、12年だかなんか市長やってですね、若戸大橋って真っ赤な東洋一の大橋まで作って尊敬されていて、だけどなんでそんな不思議なドラマみたいな人生になったんですかといえば、実のお母さんに会ったことないって書いてあったって言いましたね。生みの母は彼をよその家に出して、そしてクリスチャンだった、そのこと知らなかった。でお母さんはずっと一つの祈りを捧げてた。二度と会えないこの息子が信仰を持つように、クリスチャンになるように。その祈りはいつ聞かれたんですか。祈ったら明日聞かれたって、いや漫画みたいにはいかないですよ。亡くなって10年も経ってから、まあそういう投獄されて獄中で聖書を読んで、これクリスチャンに1年後になって、牧師さんになって市長になって、元国会議員が、いやー信じられない、ドラマの主人公になっていいような人生だな、の背後には子供を産んでから死ぬまでずっと祈りをコツコツコツコツ積み上げて、その刈り取りはしなかったけど、亡くなって10年経ったら突然芽が出てきて、歴史の大波の戦争の中でクリスチャンになって、なっただけじゃなく牧師さんになって、なっただけじゃなくて大きな教会堂を作って、なっただけじゃなく市長になって、そして本にもなって、ずいぶん注目もされて、その背後には報われないとは言いませんけど、そういう結果を見ずにずっと信じて祈り続けた生みの母がいたんだなって。だから忍耐はすっごい大事なんです。そして諦めずに種をまき続けることが、もうやめた、聞かれないからもう祈るのやめた、もう信じないとか言わないで、この期間が黄金の期間なんですね。で最後のお話はね、そこは北九州市は5つの市が合併してなったらしくて、以前は若松市って、福島県に会津若松って、多分福島って名付けたクリスチャンの武将の蒲生氏郷が会津若松って名付けたようですが、まあ福島も若松ってあって、九州にも若松ってあったのって、その若松で小学1年生まで育った人が誰あろう、今回年末に映画化して、まあたくさんの人が見に来た、泣いて見てる人もいましたね。感動したって、だって有名だから。中村哲さんは小学校1年生まで若松で生まれ育ったって本の中に書いてました。読み直したら、あ、だからか。あの教会に行った時に、まあうどんが出る教会だった。でシニアの男性の人が私うどん運んで、お茶運んで、そしたら周りの女性の人がね、先生、まあ私にね、佐藤明先生、 このうどんを運んだ人はお医者さんですよって、しかも素晴らしいお医者さんですよって、知らなかった。今息子さんがお医者さん継いでるそうですけども、とっても尊敬されてるお医者さんの風でしたが、謙虚でね、お医者さんって感じが全然ない、うどん運んでくるシニアの人かなぐらいで、まあ、隣でずっとおしゃべりしながら話していたら、いや九州大学の医学部でね、中村哲さんと一緒でね、あの人はすごいって言うんですよ。いや九州といえばうちの教会にわざわざ九州から呼んで講演してもらった下稲葉先生っていう栄光病院って作った、マスコミでも取り上げられた死に行く人のホスピスケアをしている熱心なクリスチャンで牧師さんでもあった人はうちに呼んだんですがね、下稲葉さんも私と医学部で同級生だよって、九州大学の医学部で当時お医者さんたちがよく聖書研究会やってるとか、ああだこうだいろんな話聞いて興味深く聞いたんです。だけど下稲葉先生もすごいけど、中村哲先生は、まあ、同じ同級生だから年代も近いんでしょうが、いや本当にすごい人だったとこう言うんですね。その映画が今回放映されたわけなんですけども、まあ、映画の最初に別の番組流したので、全盲の牧師さんに聖南学院っていう向こうでは大きなバプテストの学校があるんです。ミッションスクールが中学部も高等部もあって、で女子大は聖南女学院って言ったかな、私一回そこでお話しさせてもらって、聖南大学っていう大学もあるんです。そこでもお話しさせてもらったんですが、バプテスト系の大きなミッションスクールなんです。そこの中等部に行ってたようですね、中村哲さんは。その時に全盲のバプテスト教会の牧師さんに触れて感動した。目が見えなくてもこれほどの人生、これほど人に感銘を与える人生を送れるのかって、ね、これ一つのきっかけです。もう一つは本の中に書いてあって、中学生の時昆虫が好きでね、その若松市の時も少年の頃よく野山を駆け巡っていたっていう話、うどん食べながら聞いたんです。あの辺は歩いてたんだとかって、へえ、中村哲さんがね少年の頃昆虫が好きで農学部に行って、九州大学の昆虫の研究しようと思ったけど、まあ親にそんなこと許されなくて、まあ、結局医学部に変えた理由はその牧師さんに出会って、内村勘三先生っていうキリスト教の書籍をたくさん残した有名なまあ、キリスト教の牧師さんとは言わないけど、その、後世への最大遺物って多分今も買えるんじゃないかな、うちにもあると思います。それを読んでものすごいインパクトを受けたと、ものすごいインパクトを受けて、そうだ自分は昆虫じゃなくて医者になろうと決心したと本の中には書いていました。でマタイ伝の6章あたりずっと読んでですね、空の鳥を見なさい、野の百合花を見なさい、神様が養ってくださるのが人生だ、これが世界だってのを読んで暗記するほど読んだって書いてましたね、中学生の時。そして何を心配することがあろうか、神様が私と共にいるんだという信仰がブラッと焼き付いて、まあ、そっから映画で書かれているような一直線の、まあ、小さい時6歳の時死にかけて意識がしばらくなくて、その時にラクダに乗っている夢みたいななんか見たって書いてましたが、不思議ですね、人生の意図は。あの頃から中東へ中東へとね、で聖書を基盤にして、神を信じる信仰を基盤にして、100の診療所よりも一つの水路を作るんだってね、医者よ、理屈はいらない、目の前の人を癒せ救え、精神科のお医者さんだったけど目の治療もするし手術もするし何でもやると、病院よりも水がなければこの国の人生きていけないなら水路だって作ると、まあそういう人生の背後には神様の導きと信仰があったんだなと。映画ではせっかく作った水路が大水で全部ご破産になっても諦めず、他の人はテロが危ないから自分の国に帰っても彼は帰らず、最後は教団で亡くなりましたが、いやそう一切合切を知っているうどんを一緒に食べた九州のお医者さんが、いや同級生だったけど中村哲さんは本当にすごかったと、まあ、今日の箇所では神様は大いなる方、不思議なお方、途中で困難もあるけど思い通りいかないこともあるけど、それでもへこたれず前進して夢を追う人で何の悔いもないと、亡くなってもこんなに多くの人に感銘を与えるとは。 じゃあアウトラインを最後に出していただきましょう。今日は2つ話しました。私たちは夢を見てきた。皆さんの心にありますよ、体験が。私たちは理屈の信仰じゃないから、教理教情じゃないから、感動があるんですよ。救われた感動が、喜びがあるんですよ。去年もたくさんの喜びをすでに見てしまった、体験してしまった。じゃあ今年はもっと見ます、夢を追います。ワクワクして夢が続くんです。期待してお祈りをしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。皆さんは今年どんな夢を今描いていますか？年末年始に家庭のこと、自分のこと、学校のこと、仕事のこと、教会のこと、地域のこと、どんな夢幻を見ましたか？去年1年を振り返っても、ギャラリーがあんなに使われたり、映画界に80人以上お医者さんも見に来たり、神様は夢を実現させ、主は素晴らしいと言わせてくださるお方です。夢は完結していないので、皆さんにまだまだ使命があります。夢追う人になりなさいと神様は語っています。なので私たちは今年夢を追いかけて種まきをしましょう。誰かを助けましょう。優しい言葉をかけましょう。神様の期待に一つでも二つでも応えて、あ、よかったなと評価しましょう。そして、うまくいかない時があっても忍耐しましょう。投げないようにしましょう。文句を絶対に言わないようにしましょう。そしたら神様が良い一年間に必ずしてくださいます。それではそれぞれの言葉で年初の祈り、命が与えられ健康が支えられている感謝、家族や地域教会の感謝、それから願い、皆さんの描いている夢のこと、今年神様にどうしてもお願いしたいこと、あるいは心にかかっているあの人この人、家族親族兄弟姉妹のことも、そして世界に平和が来るように今年こそ、また震災で苦しんでいる人に助けがあるようにも、この町の祝福もお祈りしましょう。どんな言葉でも結構です。声に出せる方は声に出して、それではご一緒に祈りを束ねて、翼の教会から天に向かって祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、今から新年のお祈りを捧げます。私たちは祈るべきことがたくさんありますが、その前に感謝があります。昨年1年間は素晴らしい1年間でした。夢を見せてくださるあなたに感謝します。そして今年あなたは大熊町で、またこの翼の教会で、そしてエリムでどんな御業を見せてくださるでしょうか。期待します。そのために私たちを力づけて強めて用いてください。私たちにできることをさせてください。お互いに助け合いながら、そして前を向いて天を仰いで前進できますように、この地域を祝し、大熊町の地域を大いに祝福してください。お一人一人の家庭と職場と学校と手の技を祝福してくださるようによろしくお願いします。宣教師の方々ともスクラムを組んで、あなたがここまで来なさいというところに向かって前進できますように導いてください。感謝します。それでは私の後に続いて同じ言葉で新年の祈りを捧げましょう。天の父なる神様、新しい年を感謝します。夢を見せてくださり、実現させてくださり、感動をくださり、喜びをくださり、感謝します。今年もそんなあなたを信頼します。夢を追いかけて歩みます。 できることを小さなことでもチャレンジさせて導いてください。素晴らしい一年を期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。